本日の聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所はマタイの福音書6章34節です。マタイの福音書6章34節。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アーメン。じゃあ今日は幸子さんがどうしてこの箇所を選ばれたのかちょっとお話していただいて分かち合いの時に入ります。
はい、おはようございます。小さい群れなので、で無牧なので当番がすぐに回ってきます。であまり熱心に聖書を読みませんので毎回困りますなんかね、その中で、まあ、無理せずに聖書の思い出す中でなんか好きな言葉をシェアしたいなと思って今日はここです。なんかもうものすごくストレートで嬉しい言葉、私にとってはすごく嬉しい言葉なんですね。で以前もお話ししたと思うんですけど、本来性格的に悩みとか嫌なことを引きずらないタイプで、一晩寝れば大抵のことはスカッと忘れるタイプなんですけれども、それでもいいことばっかりじゃなくて辛いことや嫌なことだってあるわけで、なんかそういう時にこの言葉、明日のことは心配するなと、今日は今日で十分にそれぞれね、今日生きることにみんな忙しいわけだし、明日のことを今心配してもしょうがないよって、まあ簡単に言えば明日は明日の風が吹くと同じような意味だと思うんですけれども、なんかここではこう今行き詰まってても明日があるよっていうふうにも取れるわけで、今日辛くっても明日は大丈夫、明日は明日っていうふうに、新しいスタートが明日には待ってるよっていう、なんか励ましの言葉にも取れるので、なんかとても私は好きです。はい、以上です。
ありがとうございます。一応ね、聖書、まあ、予習ってほどではないんですけど、これ新改訳ですけど、口語訳でも新教導訳でもだからで始まるんですね。でだからって書いてあったらなんだからとかやっぱり気になるわけで、それをね、その前の節33節、これ新教導訳と口語訳は違うんですけど、新改訳ではここもだからで始まってるんですよね。でもずっと遡っててどこが区切りがいいのかなと思ったら25か24かなと思ったんですね。25もだからになってるんですけど、他の訳だとだからついてなくて、まあ、全部読みませんけれども、24には例のっていうからですね、誰も2人の主人に仕えることはできない、一方憎んで他方を愛したり一方重んで他方を軽んじたりするからです、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんという、まあ有名な箇所ですけれども、その続きはまあ何を食べようか何を飲もうか何を着ようか心配するなっていうところが続いて、それをまとめたような感じで31節に、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい、こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。この間ね、信先生の話にもありましたけど、まあ、異邦人って要するに違う信仰を持っている人、または信仰を持っていない人たちですね。そういう人たちが求めている、神を信じてね、まあ、この解釈でいうと神を信じてない人がそういうものを常に求めている、切に求めている。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。でそれの続きで今日の箇所なんですけれども、多分ポイントは神の国とその義を第一に求める、要するに神様を信じて神様の御心っていうのを常に求めるっていう、そういう、要するにまあ簡単に言うと神様を信じてたら必要なものは与えられるんだから、今日のことでうだうだね、心配してるなっていう話だということではないでしょうかね。
はい、私はどっちかっていうと、 何かのねルーティーンをねやるのがから外れるとねすっごいね慌てるタイプなのね。だからね、そう、それでね、だからねよくね妹とか話したりしてるときに何かこう事務作業とかで同じことをやるのってすごいつまらないとかいう話を してね、妹ってクリエイティブな感じなのね。でね、でもね私はねなんかねそういうふうな同じことをやるのがねもうねなんかこう気持ちよくなってくるタイプで、だからこう、うん、母の仕事とかして運針とかするじゃない。で運針とかする仕事を手伝うと妹とか母とかはもうそれに耐えられないんだけど、私は気持ちよくね運針し続けるのね。だからねこれ今の聖書箇所とはっきり言って真逆で、何を食べようか何を飲もうかとかいうのも決まってるとなんかこうすごくね気持ちが楽なの。うん、これがこう食べたらこうなると決まってると。でもねそういう風にしてやってると、そうだからね私どっか旅行に行くのも好きなんだけれども一人で行けないのね。なんでかっていうと次が、ね、どこに、ね、旅行に行くっていうのは次が、ね、どこそこの駅に行って何があるっていうのがあるけれども、いつもとイレギュラーなことをするのに一人でそれを乗り越えていけるかっていう不安に耐えられないっていう感じなんで、だから誰かが一緒に行ってくれてそれに乗っかっていくんだったらいいんだけれどもっていう感じ、ね、で、だから一時が万事この聖書箇所とはね真逆なんだよね。でもねつくづく思うのはそういうふうにやって、こうなったらこうなるこうなったらこうなるってやっていると調子悪いんだ。うん、だからきっとそういうふうにしてやっているとね、なんて言うんだろう、自分を限定してしまうんだよね、自分の行き着く方向っていうのを。だからすごい調子が悪くて、だからむしろ何にも考えていない時の方が調子がいいんだよね。だからねアメリカに来た時も私よく来たなと思うんだけれども、何も考えていないっていうか口からもう吐いてしまう、その緊張感というアメリカに来る時の緊張感だったらもう口から内臓飛び出しそうなぐらい緊張してきたんだけれども、でもなんか勢いできてしまって、でなんとなくこう入れることになって、だからそういうふうな意味では今日の明日のことを心配するなとか、それとか食べるのとか飲むのことが心配するなというふうな、いうふうにしてやると、実を言うとそっちの方が最終的には神様のの方向に乗っかっていけるような感じがするからね。うん、だからそういう風な私の体験談としてはそういう感じです。はい。じゃあ、
いや、もさ、今ちょっと聞いてましたね、あやさんの。いや、まさにその通りだなと思って、自分もちょっとアメリカ来るときにもう同じ感覚できたんですよね。何も考えずに本当に。それでやっぱり今考えると本当うまくいってるっていうか、まあいろいろなことありましたけど、なんかうまくいってるって言い方言ったらちょっと失礼だけど、なんていうか本当に導かれ生かされてる人生なんだなとか思って、うん、まあ、この世的にはうまくいってるかどうか分かんないですけどね。それは、うん、あと自分は思ったのはね、やっぱりね情報が多いっていうのをね、もう今の世の中ですね、本当何かこうあったら調べるね、あれもちょっと厄介なものですよね。自分たちの時代ってその何も情報なかったから、まあ、自分なんかがんになりましたよね。がんになって死ぬんだなとか、やっぱり昔の人ってすぐ思ったんじゃないでしょうかね。あ、もう終わりだなとか、まあ、それもちょっと悲しいんだけども、でもなんか自分はそのやっぱりちょっと調べたりしたんですよね。で余計に心配しちゃうっていう感覚になっちゃうんですよね、これね。だから やっぱり神様の言ってることは正しいですよ。本当もう情報は情報、人は人、やっぱり神様だけを求めなさいと、ね、本当にそうすれば平安ですよ。私は情報を見ても全然平安にならなかった。やっぱり神様にもう任せますと思ったら平安になるとつくづく感じました。以上。
私もね最近思ったんだけど、私こう日本からこっちに来た時に全然情報って携帯ないじゃん。それでテレビもないうちにしばらくいて、それで今みたいにさニュースペーパーがさ、フリーのニュースペーパーとかもなかったから来た時に、だからさ OCS とかもらった時にはすっごい嬉しくて、もうさすっごい何ヶ月も前のさつくづく見ちゃったりするくらいなかったんだよね。で携帯持ったのもすごい遅かったけど、でも携帯でニュース見れるようになったのって結構ここ10年くらいで、それでその前とかだとなんか私の携帯だったら見れなかったりして、コンピューターも持ってなかったじゃない。だからさ情報なかったんだけど結構なんかやってけてたんだよね。でね最近いつも携帯見れちゃうからいつも情報探しちゃって、でこうかこうかってさ、また私もルーティーン好きだからさ、なんかそれに当てはめたくなっちゃうんだけど、でもそれで私に当てはまる話かって言ったらそうじゃないんだよねとか思ってさ、なんかこれ本当良くないんじゃないって、うん、すっごい思った。最近ねすっごい思った。だから記事さんに賛成。うん、あじゃあね近く
ね、なんか私も記事さんがさっき最後で言ったようにやっぱり神様に全部こう任せるっていうこと、ことなんだなと思います。でもやっぱり人間だからそれを繰り返しなんですよね。なんかどうしてもそうそのね他の情報とか何か聞くと気になるとか、やっぱりそういう中でやっぱり神様を本当に求めないといけないっていうのだと思うんですけれども、でこの私もうこの聖書箇所すごい好きで、うん、本当になんかやっぱり明日のことっていうかその一日のうちのことなんだけど、私の場合なんか先のことを気にしてしまう方だから、すぐそのすぐこう次のことじゃなくてとか次の日のことじゃなくて、なんかもう先のこととかこう結果をこうすぐこう知りたいとか、こうすぐその結果にこうしてしまう。でも結局それは自分の考え方というか自分がこう思ってるからそうなってしまう。で神様が出した答えじゃないし、神様を求める前にすぐ そっちの方に行ってしまうっていうのもすごく、私はそういうのがもうすぐあるので、やっぱりこうね、ここを読めばやっぱりね、そうだよね、その先に行く前に本当にね明日のこととか、まあ数時間のこととか、そういうことをもっと大切にしないといけないなというのをまたこう日々感じました。
はい、今朝ですねインスタグラムに岩田一平が載っけてた言葉があって、ね、英語なんですけど Live as if you were to die tomorrowLearn as if you were to live forever っていう、日本語に訳したらどうなのかな、明日死ぬかのように生きなさい、永遠に生きるかのように学びなさいみたいな感じかな。要するにまあそこまでね我々は毎日を一生懸命生きてるのだろうけど、我々だって人も巻き込むなよって感じ、自分自身はそこまで一生懸命生きてるのだろうかっていう、すごい自信ないんですけど、ゆうべも二人とも夫婦二人ともなんか今日料理するのめんどくせえなって話になって、じゃあまあどっかから注文するかって話になって、結局 注文したのはそれから30分も40分も後なしで、あの店でもないこの店でもないっていう、その時にはすでに幸子さんから今日の聖書箇所もらってて分かってたのに、なんかそれでもなんかああでもないこうでもない、あの店は良くないこの店は良くないっていう、すんげえレベルの低い 3,40 分を無駄にしたなとか今改めて思ってるんですけれども、それこそね、さっき岸さんが言ったようにすごい情報、まあ、その食べ物を注文するっていうのもやっぱりコロナになってから余計に、まあ、Uber Eats とかあったけど、ドアダッシュとか前からあったけど、やっぱり頻繁に使おうという気持ちに多くの人がなったのはやっぱりコロナになってからであって、ね、そうだと思うんですよ多分。デリバリーなんかでもテイクアウトだっただろうけど、デリバリー頻繁にするとやっぱりコロナですごい増えたと思うね。でもその分なんかやっぱり注文できる食べ物も増えすぎてね、選択肢が増えるっていうのは決していいこととは限らないっていう、ちょっと岸さんが言ったのと比べて全然レベルの低い話なんだけど、いやいや、だから情報ももちろん大切なんだけど、実際問題我々の生活の中でいらない情報ってたくさんあるじゃん、ね、そういうのばっかりにうちらは今振り回されてるから、必要以上に心配していることも多いのかなとか思います。もちろん普段の仕事とか人間関係の中で心配させられることはたくさんあるんだけど、それプラス本当は必要ない心配っていうのが今の世の中かなり多いのかなっていうような気もするんですよね。だからその情報社会っても過去 2,30 年ずっと言われてるのかもしれないけど、その中で振り回されながら生きるのってやっぱりさっきの話のようにね、たまにはリセットし、たまにはじゃなくて常にリセットできたらいいんだけど、たまにはリセットして神様の方を振り返るっていうのが本当今だからこそ余計に必要なのかなとか思います。なそんな感じですが、今日はちょっと早かったな、マリさんもいないし、結局ね、晩ご飯何食ったかっていうそういう質問もすごいどうなのかなって思ったんだけど、いや結局夫婦で決めれないから子供に聞こうって言って、シャワー浴びてる最中のにシャワーノックして今晩何食うって言ったら、もう絶対ドミノスピザがいいって言って、いやでも前回寿司がいいとか言ったから初め言ったじゃんよ。そういう日もあるから、まあ分かんないから一応夫婦で決められないときは子供に聞こうと思って、そしたら冷凍庫の中にドミノの残りがあったんでね、いつのか知らないけど、まあ、それでいいやってことになって、でもなんかドミノスで別の追加のもの頼んないでね、うん、私はソースなしの味、特に味付けてないチキンウィングを食べて、で冷蔵庫にある残り物を適当に食べて、普段より安く済ましたんですけどなんでこんな話してなきゃいけないはい、でも 3,40 分悩んだ割には結局それかよっていう内容でした。はい、な感じなんですが、なんか付け加えることありますか。うん、聖書の中どこやったかな、その前にあれだね、何の歌やったっけ、夜明けの来ない朝はないよっていうの、夜明けの、あれだ、松田聖子の瑠璃色の地球だったかな、夜明けの来ない朝、うん、だから明日は来るっていうね、必ずね。であとね、聖書にも朝また新しくされるみたいな内容があるじゃん、どっかね。だから明日は明日でまたね、幸子さんの話にもあったように明日は明日でまた別の日があって、まあいろんなものがリセットなりリフレッシュされる、うん、新しく始まるという、だからこそ夜があるっていう理解していいんじゃないかなと思います。はい、何か付け加えることありますか。
いや、まあね、自分ちょっと新しい曲をね、ちょっともう作っちゃったんですけどね、悩みとかいろんなこの苦しみとか、まあ苦しみはちょっときついかな、まあ、悩みとかある人ってそれなりに幸せかなとか思うんですよね。自分次の私が作ってる歌っていうのは、要するに何ていうかな、人生ってなんかこう本当に一生懸命働いてきたのに、結婚もできなくて子供もいなくて、 だらもう本当にこう一直線みたいな人生を歩んできて、もちろんお金は、あるんでしょうね、でもなんていうか、そういう人もおられるんですよね。で寂しい人生を送って、それが寂しいって思うかどうか分かんないんだけども、考えによっちゃ寂しいですよね、そういう人生を 送られてる人。まあそれをねちょっと考えてたんですよね。だから悩みとか苦しみとか痛みっていうのは、反面なんていうか、いいもんじゃないのかなとか。もちろんそういうこの淡々と歩いてる人はね、もういろいろと悩みがあるんだと思うんだけども、なんか新しい歌の宣伝したみたいでごめんなさい、あんまり関係なかったと思ったんですけどね。悩みのこと言ってね、
またフォローしにくいことを言うし何か大丈夫ですか皆さん。
また全然キジさんの宣伝とは別の話なんだけどさなんか私最近つくづく思ってたんだけどさ、そのさインターネットがそれこそない時間さ、私さ何してたんだろうっていう、なんかもうちょっとマシなことしてたんじゃないかとか思ってさ。そうだよね、内藤さんとさ花ちゃんと散歩に行ったりとかしてさ、もうちょっとマシなことをしていたんじゃないのとか思ってね、なんかつくづくね思ったんだよね。うん、はい、
そうだよね。ね、こういうのなくなってる時代ってさ、
うん、
すっげえ時間あったじゃんか、
本当にすごい時間があったじゃんね。でどう、私昭和の時代ですよね、本当に自分の20歳とか20歳とかの時代とかさ、本当になんか結構俺なりになんか空手習ったり、あとなんかナンパしたり真剣に、あとなんか深刻になんかを考えたりしてたんだよね。で結構それが幸せだった。まあテレビはテレビであったけどね、あんなの本当自分に情報が与えられるっていうのは少ないじゃん。でもやっぱり良かったよ、あの時代は、あれで、だから一言言いたいんだけど、本当情報って大切だと思う、大切だと思うんだけども、もちろん病気になった時とかすぐにこうね、そういういい情報があればそれをこのなんていうか、大げさに言ったら自分で治せるかも分かんないという情報もあるし、だからいいことはいいんだけども、要するに結論的にはこの世のことだけを考えてるっていうことになると思うんだよね。そこがいくら情報をもらっても、まあさっきの誰だっけ、その一平君か、一平君の話じゃないけども、やっぱり一日一日本当に明日死ぬと思って生きてることがですね、それが情報があったら薄れていっちゃうと思います、私は。まあ薄れない情報もあるかもわかんないけども、と私は感じました。
まあ私としてはもうちょっと情報がない分だけ神様につながろうとはしていたと思うね。
しばらく2人でやり合ってそうな気がするけど他に追加なんか思ったことありませんか。大丈夫ですか。まあ、改めて今日の聖書箇所に戻ると、神様により頼んで必要なものは準備してくださるということを信じながら生きていければいいのかなと思います。はい、じゃあ何もなければ幸子さん最後お祈りお願いします。
はい、神様、今日も、8月の日曜日、小さな群れですがこうして、分かち合いの時を持てたことを心から感謝します。今日の聖書箇所ですが、つい最近ハイチでまた大きな地震がありました。
またアフガニスタンではまた、国全体が戦闘下になっています。アメリカでも世界でもコロナが、新しい、デルタ株が蔓延してきて、油断できません。本当に今ここで穏やかな時間を持つことができる私たちは本当に恵まれていると思います。そうではない、深刻な生活の危機にある人たちにとってこそ、とってこそというか彼らもにもこの言葉を、届けてあげたい。今は辛いけれどもきっと明日がまた来るから。なんかそういう励ましの言葉を送るしかできませんが、辛い状況にある人たちが今日一日を乗り越えて明日の朝の太陽を見ることができますように、どうぞ力を貸してください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。アメン。